冬の
ライオン。
この番組は山梨県出身以外共通点のない2人がそれぞれ好きなことを話す番組です。
冬のライオン第321回、椿雷堂です。
真冬です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
さて、私のターンなんですけどね。
はい。
だいたい3ヶ月に1回やってくるアニメ会なんですよ。
うん。
ただ、アニメ会やり方がなんかいまいちちゃんと練れてなくて。なんかあれもあんのよ。当たり外れとかもあるし、興味があるやつの数とかにもよるっていうのもあるから、多分安定したこういうやり方っていうのはできない気はしてるんだけど。
まあ確かに。うん。
今回はちょっと、紹介した夏アニメのいくつかを振り返ろうかなと思っていて。
はいはい。
面白かったやつをいくつかピックアップすることにするんですけど、まずは、フードコートでまた明日ってやつがあって、
はいはい。
高校生がフードコートで食べるアニメなんですけど、元も子もない感じになっちゃうけど、なんか一応入り口がいいなって思うのは、黒髪ロングで、まあどちらかというと色白な優等生っぽい女の子は、実は勉強あんまできないし、乙女芸みたいなやつやってる感じの子なんだけど、で、すげえ口の悪い感じなんだけど、で、優等生に見えるから、クラスでは浮いてるというか、優等生っぽいからっていう遠慮が出てるのね、同級生から。
はいはい。
別にいじめられてるわけでもないし、いじられてるわけでもないんだけど、嫌われてるわけでもないんだけど、まあ、ぼっちキャラ。で、もう一人の女の子は、まあ、簡単に言うと黒ギャル、金髪で、色黒で、はいはい、まあ、ギャルな感じなんだけど、この子はギャルっぽいからっていう理由で敬遠されてるけど、別に、なんか勉強とかもまあまあしてるし、で、なんかアメリカが好きっていう謎のキャラなんだけど、アメリカが好きだからっていう理由 でめっちゃいつも英単語の勉強とかしてんだけど。で、本当にひたすら食べて、時々なんか知り合いが来たり、そのフードコートにね。
うんうん。
知り合いが来たりとか、なんか元彼がとかそういう話が出てきたりとかもあるんだけど、まあ基本食べてるばっかりなんだけど、なんかすごい回数が短く終わっちゃって、何だったんだろうって思ってるんだけど、なんかだいたい10から12ぐらいやるんだよね、ワンクールで。なんだけど、うんうん、なんか読んだことないか、5か6ぐらいで終わったんじゃないか、終わったってか、なんかそのままスパンと終わっちゃってる、最終回っぽい話があったわけでもなくてっていうのがまあ一つあって、もう一つが、はい、どっち先に行こうかな、雨と君とかな、
うん、
タヌキが出てくるやつね。
はいはいはい。
なんか真冬さんがX かなんかで漫画読んでたとかって、うんうん、これはなんか絶妙にまあ、そのタヌキがね、まあ、犬と称してタヌキを飼ってるっていう状況になっていて、
うん、
まあ、漫画的、アニメ的には、まあ、そのタヌキが文字書いて、スケッチブックみたいに文字書いて意思疎通できるっていう、ちょっとあまりに特殊な状況はあるんだけど、まあ、そこを除けば割と本当に普通の感じ。
うんう
ん、で、主人公小説家なんですよ。
うんうん、
で、なんか、高校か大学の同級生かなの女の子とかと会ったりとか、隣の部屋に住んでいる、お母さんと娘ちゃん、小学生かな、この子が絵に描いたような、出来のいい利発な子供みたいな、すごい明るく、綺麗に元気よく挨拶するみたいな子なんだけど、
うんうん、
ハーフなんだけどね、設定的に言うと。まあそんな子がいたり、まあ他にもいろいろ、自分の主人公自身の家族とかも出てくるんだけど、まあギャグもありつつなんだけど、割と淡々と、日々が過ぎていくみたいな感じのストーリーで、まあ見た目が個人的に好き。主人公のね、ヒロインの見た目が好きっていうのと、あとやっぱりオープニングの曲、チェルミコの鈴木まみこが歌うオープニングソング、めっちゃいい。で、あとオープニングの映像もなんかね、俺が若い頃、10代後半ぐらいの頃に流行ったようなテイストも入ってるような映像になってて、それもなんか個人的にはすごく好きで、これいいな。って思ってます。
うん、はい、
で、振り返りとしては、まあ、メインではこれが最後かな。 ミルキーサブウェイ。
はい。
CG で描かれていて、1話が多分3分ぐらいの、めっちゃ短いアニメなんだけど、なんか、緑色の肌の人と、ピンクの肌の人が出てくる、やつ。
はいはいはい、
で、なんか、もともと、ミルキーハイウェイっていう短いアニメが、YouTube で上げられてて、それの続きみたいな設定になってて、ハイウェイの方で、なんか、交通事故を起こして、で、捕まって、で、なんていうの？奉仕活動みたいのする国あるじゃん、外国とかで。あの、刑罰として、なんかそういうのやるってやつで、その鉄道の、銀河鉄道みたいなやつの、清掃をやるっていう話になるのね。で、それが、今回の話のミルキーサブウェイの本編で、他にも4人ぐらい、その刑罰というか、奉仕作業をやる人が出てくるんだけど、わずか3分なんだけど、毎回何かが起きて、でも、基本的にはその、車両の中の話なんだよ。
はいはい、
それなのに3分でバンバン話が進んで、毎回次どうなるんだろうってちゃんと思える。非常に出来がいいアニメになっていて、
うんうん、
この前見たのが最終回だよねって思ってるけど、もしかしたらもう一章あるのかなって思ってるっていうような感じになってます。今のタイミングだとね。
うん、
これ非常におすすめ。多分 YouTube とかでも見れるのかな、見やすいはずなのね。多分テレビでやってなくてネットで見るのが前提みたいな気がします。
はいはい。
で、あとは他には続きもので面白かったのが、ドクターストーンかな？ジャンプでやってるやつの続きとかがまあまあ面白かったりとか、あと、まずまずだったのは、ルリの宝石だっけな？鉱物の。なんか、何？地学っぽい話？こういう地層だからこういう石が取れるよみたいな、結構割とちゃんとした話をやってる。アニメとかも面白かったかなというような感じでした。うん、はい、他にもいろいろあったんだけど、結局見てないのもいっぱいあって、まあこんなところかなっていう感じです。はい。で、ここからが通常通りの2025年秋アニメの話をしていこうと思うんですけど、いっぱい選、はいはい、いっぱい眺めて、ちょっとトピックス的には、その今載ってる、そのいつも見てもらってる、なんだっけ、アニメイトかな、
はいはい、
のサイトで見た限りだと、キャッツアイとかも載ってるんですよね。
ああ、なんか見たな、
はい。これはでもね、ディズニープラスでもやってるはずなんだ。
うんうん。
ただディズニープラスに入ってないので見れません、私は。
はい。
ただまあ気になります。あとこれもちょっとなんか、魔法少女、マドカマギカ、始まりの物語、永遠の物語のテレビエディションっていうのもやるみたいです。うんうん、ちょっとこれ、窓マギは見るの疲れるからね。どうしようかなって思ってます。あとは、続きものではスパイファミリーのシーズン3。まあこれは安心して見れるかなっていう感じ。
うん、うん。
あとランマ2分の1の第2期。まあこれも別にどうということはない。あの、もともとね、高橋留美子の原作漫画なんで、まあ抵抗なく俺の場合は見れるので。で、第2期に入って割とこう、長くレギュラーで出てくるような新キャラも出てくるタイミングなので、楽しくなってくるかなっていうのが、番外編的な扱いの4作品。
はい。
で、新作アニメとかを選んでいくときに、私は前から言ってるようにファンタジーをほとんど見ないので、
うん、
その辺を削っていった結果、あとシーズン2、3とかいうやつの元々見てないやつは削っていったら、ラブコメがたくさん残っちゃったので、はいはい、ラブコメはタイトルの紹介しかしませんもん。
はい、
顔に出ない柏田さんと顔に出る太田くん。多分タイトル通りの話だと思います。あとこれ、この辺、名前とか読み方わかんないから微妙だけど、千歳くんはラムネ瓶の中。
うん、
なんか優等生っぽいというか、優秀な男の子が不登校の子のところに訪問するみたいな話だったっぽかったな。で、もう一つが、不器用な先輩。はい、これは会社もの。で、まあ、先輩が女の人で、美人なんだけどめっちゃ怖い、みたいな人が、新入社員の男の子の教育係になってのラブコメ、みたいな感じらしい。で、もう一つラブコメが、矢野くんの普通の日々。これは矢野くんっていう男の子が、なんかいつも怪我してると。で、多分主人公が女の子の方で、なんか何、クラス委員みたいな、学級員みたいな子がその矢野くんの怪我の手当てとかしてあげて、まあ、いつも心配してるけどって多分女の子の方の目線から見たちょっと特殊な雰囲気のある矢野くんをこう観察してるような話かなという印象です。
うん、
で、こっから先がまあまあちょっといろいろって感じなんだけど、まずは、しゃばけ。
はい。
これはね、江戸時代ものっていうのかな。なんか、今、サイト、公式サイトの方を見てますけど、なんか若旦那みたいなのが主人公なんじゃなかったかな。フジテレビのノイタミナでやりますね。10月3日から11時30分ですね。うん、あらすじ。時は江戸時代、日本橋有数の大店である長崎屋の若旦那一太郎は、生まれた時から体が弱く、外出もままならない、そんな一太郎の身の回りには、何白沢かな白沢や犬神といった、あやかしたちが使え、常には守られていた。みたいな感じです。
はいはい、
妖怪出てくる系の江戸時代もの、ざっくり言うと。
はいはいはい。
僕、落語のポッドキャスト始めてから、やっぱり江戸時代が舞台とか言うと、とりあえず一応見とくか、みたいな気分になるところがあって。まあ、そんな理由もあってのラインナップの一つです。次が、はい、週末ツーリングです。週末っていうと、僕が好きな、ちょっと前のアニメに、はいはい、少女週末旅行っていうのがあったんですよ。
お
うん、でそれとちょっと通じるところもありつつかなと思ってるんですけれども、こちらが10月4日土曜日の23時30分から放送で、誰もいない週末世界を旅する少女、ようことアイリ。非常に雰囲気としては似てますね、はい、少女週末旅行と。で、バイクで移動するんだけど、これはでも日本が舞台で、日本の各地を転々とするっぽいと読み取りました。
おい。
うん。なんか、なんだろうな。まあ、絵柄はね、よくある、今時のアニメっぽい感じなんで、まあ、そんな暗い話でも、あまりに独特なアニメ世界とかいうこともないんじゃないかなとは思います。あ、で、さっきラブコメで、紹介し忘れたやつがもう一個あって、太陽よりも眩しい星、はい。これもラブコメですね。平均より少し頑丈な女の子、岩田、作絵かなと、か弱い男の子の、上白浩輝かな、はい、で、小学校の頃に一目惚れして、中学生になると、爽やかイケメンに成長したよね、その男の方が。
うんうん、
で、まぁ、あ、ちょっとクラスも違ったりして疎遠になってたんだけど、体育祭で一緒になって、心の奥にしまってきた初恋が動き出すみたいな感じの、まぁ、あ、ベタなラブコメかなというふうに思います。なんかね、ちょっと、何まあ、言い回しが微妙だし、そんなに見た感じそこまででもないんだけど、なんか、がたいがいい女の子ってことじゃん。言葉を選ばず言うと。
うんうん。
みたいな子をあえて主役にしてるっていうのが、まあ、珍しいっちゃ珍しいのかな。なんか最近でも、アニメの世界だけで許されることなんだろうけど、ブスとかブ男みたいなのを、前面に押し出したタイプのアニメがこの夏もいくつかあって。なんか、ね、リアルだと今、そういうのうるさいから、アニメでちょっと、反動的にやってんのかな、とかも思ったりするんだけど。まあ、そこまで露骨じゃないけど、ちょっと多分、おそらく、がたいの良さとか、力があるみたいなのがコンプレックスなのかな、と思うような、アニメではありますね。で、次が、同じく10月4日土曜日スタート、東京 MX 他、読み方忘れたな。東島丹三郎かな？東島丹三郎は仮面ライダーになりたいです。
はい、
変な漫画です。あの、仮面ライダーのお面を被ってる主人公が出てきますけれども。
はい、
で、多分仮面ライダーになりたいっていうところから、まあ、いろんな無茶をするんじゃないかなと思いますね。40歳 にもなって本気で仮面ライダーになろうとしていた東島丹三郎が、丹三郎。だが、その夢を諦めかけてた時に世間を騒がす偽ショッカーという強盗事件に巻き込まれるという感じで、
うん、
この人、書いてる人が、柴田よくさるっていう漫画家さんが原作書いてて、
はいはい、
有名な過去の作品で言うと、エアマスターっていう女の子が主役の格闘漫画とか、八幡ダイバーっていう将棋の漫画とか書いてるんだけど、うんうん、この人、ものすごい癖が強いので、
うん、
好きな人はすごい好きなんじゃないかなと思ったりしています。それからね、うん、あと、とわの夕暮れ。
はいはい。
永遠と書いてとわっていうもね。
うん。
こちらが、 サイトが開かない。じゃあ、ウィキペディアに行こうかな。トアの夕暮れは PA ワークスのアニメーション制、アニメーション制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品、9月よりになってますね。もう始まってんのかな？スーパーアニメーズムターボっていう枠で放送しているのかな？長い眠りから目を覚ました姫神アキラが見たのは200年後の世界だった。戦争を吠えて荒れ果てた町で、アキラは国という管理形態が、オーウェルかな？という組織によって解体されてしまったことを知る。人々の価値観を含め、あらゆるものが激変した世界の様子に困惑する中、一人の少女がアキラの前に現れる。彼女はアキラがかつて永久の愛を誓い合った、大巻とはさ、読み方がめっちゃ難しい。王様の王に、真実の真に、樹木の樹、カタカナでとはさ、という、その、まあ、女の子にそっくりなアンドロイドだったと。アキラは夕暮れと名乗るそのアンドロイドから突如求婚され、さらに困惑する。とはさを見つけ出すために夕暮れと共に東京へ向かう旅に出る決意をすると。
はい。
いう感じですね。SF ですね。なんか、今回選んでる中で、ガチ SF みたいなのはこれぐらいなのかなっていう気がしてます。それで、最後に、藤本たつき 17-26 ってやつがあります。これ、知ってます？知らないか。
知らないですけど、その人は知ってます。
ああ、そういうことね。
なるほど。はい。
まあ、お気づきの通りでね。何で言えば一番わかりますの？世間一般的に言うと、チェーンソーマンで有名な人。
うんうん。
で、僕とかね、このフィールライオン的に言うと、ルックバックをね、何度か取り上げてるので、ルックバックの原作の人。うんうん、で、書いてる、短編集の漫画があって、なんだっけな、藤原たつき短編集1726かなっていうタイトルだったと思うんだけど、でこれ1726っていうのと、2730とか31とかっていうのがあって、多分短編書いてた時の、平成の年数かなか、西暦の年数か忘れたけど、多分17年から26年っていう、ただそれだけの意味だったと思います。
はいはい、
で、まあまあ、チェーンソーマン読んでない人間が藤本たつきを好きとか言っていいのかって話は置いとくとして、まあ少なくともルックバックは好きだったので、まあ見てみようかなと思っていますよっていう感じかな。
はい。
てなところで、一応今回選んだのはそんなところかな。週末ツーリングが一番興味深いかな。あとはラブコメは多分、どれかはハマって、どれかは諦めると思うんだよね。
うんうん。
確かに。っていうぐらいの感じで、なんかそんなに今年の、2025年の夏も面白い、さっき挙げたような面白い作品もあったんだけど、
うんうん、
どちらかというと見続けたいと思う作品が少なかった。シーズンで、まあ秋もそんなイメージ、なんかもしかしたら自分のモチベーション的に少しアニメから離れ気味なのかもしれないなとも思ってるんですけど、
お
お、うん、さあそんな感じですけれども、まふりさんはなんか、はい、このアニメイトタイムをざっと見た感じ、面白そうとか見たそうみたいなのありました？
いや本当に全然知らないかったですね。今までで一番知らないかも。
ああでも確かになんか有名な作品とかっていうのとか、はい、それのシーズン2とかもあんまり多くないかなとは思っていて、うん、でとにかくやっぱりあれが多いからさ、そのファンタジーもの、
うんうん、
レベルなんちゃらがどうのこうのとかさ、
異世界みたいな、
あそうそうそうそうそう、そういうのが多いから、
うん、
まあちょっと難しいかなっていうのが今気かなって気はします。あと取り上げ、まあ、ちょっと時間があるんで取り上げてなかったところであげると、はいはい、笑顔が絶えない職場ですっていうのは漫画家さんが主人公の話ですね。
うんうん。
うん、あとは、まあ、馬娘シンデレラグレイ第2クールとかもやってますね。あと、これちょっと入れようかどうしか迷ったのは、うん、動く猫昔話。
ああ、そのツイッター。あはめっちゃ見てる。
あ、そうなんだ。
この猫描いてる人の。はい。超可愛い。
可愛いよね。可愛い猫で描かれていて、うん、なんか、なんつうのかな、ポスター的な、まあ、
うんうん、
ビジュアルのやつも、なんか、これはなんだっけな。不思議の国のアリスとか、西遊記とか、 なんかこれ、それかな、これかなってわかるような絵も描かれてるので、これなんだっけ、王子様の銅像の目の宝石をツバメが取りに来るやつなんて話だったかな。なんかそういうのも描かれてたりします。
なんか記憶の扉開きそうで嫌だ。懐かしい。
あ、じゃあ、せっかくなんで見てみたらいいんじゃないですか、逆に。
かわいい。
あ、でもね、これね、あれですね。YouTube オンリーみたいですね。
ですね。
2025年10月15日から YouTube にてっていう表記になってますね。YouTube か。まあ、YouTube は日常的に見てるから、ちゃんとチャンネル登録しとけば忘れず見そうだけどな。
うんうん。
だから、ラブコメも、なんかその学園ものでラブコメは、やっぱそんなにいっぱいは見れないよなって気はするわ。
うん、確かに。
あとはあれですね。これ、アニメじゃないんだけど、この、アニメイトタイムズ見るといつも出てくるのが、仮面ライダー Z っていうね、うん、実写の特撮の仮面ライダーも9月に始まったので、ここで紹介されてたりはしますね。
うん
うん。最近もう全然見てないです。令和に入ってからほとんど仮面ライダー見てないので。あ、いや、令和に入ってからもう平成の仮面ライダー見てたりすることありますよ。新作を追ってないっていう感じですね。なんかね、ちょっとおって思った絵柄のやつとかはもう普通にエロアニメっぽいので、ちょっと選ばなかったりもしてますけど。キングダムとかもね、人気あるのは分かってるけど、もう第6期とかなんで、ちょっと、今更手は出せないっていうのもあるし。
映画は見ました？
あ、見てない見てない。あ、見てもいいけどな、なんかね、キングダムと進撃の巨人は、多分、一般の方より先に漫画に触れてはいるんだけど、漫画を途中で読むの諦めて、そっから一切手出さないってなってる作品なんですよね、どっちも。なんで、もう割と逆に、なんかま、何も知らなければ多分、へえ、話題なんだ、見てみようってなったかもしれないんだけど、
うんう
ん、なんかちょっと知ってるだけに、まあ一回切ったしな、みたいな気分でもう全然手を出してない。
まあ確かに。
っていう感じですね。そ
う
だ。ああ、だからこういう、あれもそうよ。3年 Z 組銀八先生って、銀玉ってね、知ってますよね。知ってるよね。うんうん、
はい。
の、なんか、学園もののパロディ的なやつ。とかもやってるんですけど、銀玉も、チラチラは見てたけど、全然ハマってなかったので、まあ、あんまりって感じですかね。そんなところかな。まあね、可愛い絵のやつだとね、なんか、渋谷ハチ第4クールとか、そういう、動物、可愛い動物系みたいなやつもあることはあるんだけど。
はいはい。
うん。なんかね、ちょっとだけ話それますけど、
はい。
ポッドキャスト配信リレーっていうのを、ついこの間まで配信してたはずなんですね。この配信のタイミングから逆算すると。
うんうん、
おとといとその前の日にやってたのかなっていう感じなんですけど、はい、その中に出てる人で、推し活二次元ライフラジオっていうポッドキャストやってる人がいて、
うんうん、
その人は、これじゃない、アニメイトタイムズじゃないとこ見てると思うんだけど、はい、なんかリストかなんかもう手元に、なんか紙で持ってるのか分かんないけど、全アニメの名前を読み上げながら、これは少年マガジンのラブコメですねとか、うん、これラノベ系っぽいですねとか言いながら、全部について見るとか見ないとか言ってくるのね。うん、こんなことできねえなって思ったんで、僕は今回ちょっとシンプルめというかね、さらさら話を進めてますんで、うんうん、ちょっと短めに今回なりそうかなってのはあるんだけど、やっぱファンタジー系多いな。ファンタジー系とラブコメ。
確かに
多いな。あ、あとなんだけど、もう一個、ちょっと迷ったのあったな。なんか、ちょっとユリっぽいラブコメみたいな。あ、そうだから今回も、そのさっき言ったなんか、ブス、ブ男みたいなやつのノリで言うと、うんうん、デブとラブと過ちとっていうのが、もう、パンパンな丸顔した女の子が主人公っぽいんで、なんかこういう傾向がなんか今あるよなっていうのは、うんうん、それがいいとか悪いとかはとりあえず置いてね、そういうの傾向にあるなっていうので目につくね。
なるほどね。
うん。あとあの、一昔前のラノベルみたいなタイトルって前なんか、マフさんが言ってたけど、まさにそういうタイトルの、友達の妹が俺にだけうざいとかね。
うわぁ。すごい、大喜利みたい。
ああ、大喜利でね、それっぽい、ラノベっぽいタイトルをあげろって言われてあげてるやつみたいなやつね。
はい。
確かに。ああ、なんだっけな、ちょっと待って、多分ね、最後の方で出てくるんで、ちょっと待ってくださいね。 あ、そう、なんか変化球で言うと、野原ひろしの昼飯の流儀っていうのも面白そうです。面白そうというか、こんなのもあるんだってね。クレヨンしんちゃんのお父さんね。
うん。
なんかそんなのあるんだって思ったよ。それ、あれに関しては。ちょっとなんだろう。孤独のグルメみたいなノリなんだろうなと思ったんだけどね。
ああ、確かに確かに。
うん。不器用な先輩はさっき言ったから、なんかもう少しなぁ。あ、まあだから人気アニメで言うと僕のヒーローアカデミアとか、ファイナルシーズンで、まあこれで完結みたいですね。見てないですけど全然。あとマギーでしょ、さっき言ったよね。しんどいよね。窓マギー見てたことあんだよね。
いや、見たことはないですけど。
ああ。
話は知ってます。
ああ、そうなんだ。なんていうのかな。なんか、最初は、評価高かったの、俺の中で。
うんうん。
なんかもう、俺もだいぶ、もう終わって、話題になって、ピーク過ぎてから見たんだけど。
はいはい。
なんか、いわゆる、魔女っ子もののアンチテーゼみたいな話なんだと思って、あ、すげええぐってくるじゃん、いいじゃんって思ってたんだけど、えぐりすぎてしんどいってなって、うんうん、
最後、確かに。
シーズン1っていうか、元々のオリジナルは全部見終わったけど、もういいやって気分になって、その続編みたいなやつも全然見てないっていう感じです。好きな人は好きだ気がするけどね。うん。そろそろ出てきます。私を食べたい人でなしか。私は君を食べに来ました。突如現れた人魚の少女、しおりは、海辺の町に一人、海辺の町に一人暮らす、ひな子の手を取り優しく語りかける。ひな子の持つ血肉は特別に美味しいという。それは、あまたの妖怪を引きつけるほどに。しおりは成熟し、最高の状態を迎えるまで、ひな子を守り、いずれ自分が食べると約束する。ひな子の胸には、この人なら、私の願いを叶えられるかもしれないという切ない思いが浮かび、とかっていう説明文なんだけど、女の子、セーラー服着た女の子が3人いる。
かわいい。
アートで、なんかどんな方向に行くんだろうなっていうか、まあ、極端な話ではあるんだけど、ああ、ワンパンマンも3期ですね。はい。まあまあ、そんな感じかな。ちなみに26年の冬アニメっていうのも少し情報が出てるっぽいんで、チラチラとだけ見ますけど、原神青の身風呂、はい、悪役令状もの、なんか事件簿ってつくのがあるね。アルネの事件簿。ちょっとまだあまりわかんないけど。なんだろう。あ、異国日記ってなんか話題だったよね。これがアニメ化するらしいですよ。ちょっと注目かもしれない。なんかちゃんとした情報じゃないからわかんないけど。MF ゴーストもまたやると。延々の消防士。あ、推しの子第3期。
お。
が1月からですね。あとは、まあ、エルフもの。綺麗にしてもらえますかって、クリーニング屋さんの話っぽいよ。温泉が湧き出る海辺の町、熱海、小さなクリーニング店を営む、金目若菜さんは、明るく働き者で温泉が大好きな女の子、彼女と彼女を巡る人々の織りなす引きこもごものストーリー始まりますと。平和そうですね。
確かに。
あ、あと地獄楽っていうちょっとマニアックなやつは僕は好きだったやつなんで続編が始まるっぽいので見ます。
はい。
冬アニメね。ワルキューでもいいか。まあまあちょっと切りないからこの辺にしとこうかな。
はい。
はい。ということなので、私の一応の一押しは週末ツーリング。
はい。
で、どっちに転ぶか分かんないのは、東島丹三郎は仮面ライダーになりたいと、永久の、あ、永遠の夕暮れ。かな。はい。
はい。
ということで、まあ、今回はこれまでなんですけど、
はい。
まあ、一応このタイミングなんでね、一応言っときますけれども、
はいはい。
お聞きいただいた方は、なんだ、ポッドキャスト配信リレー2025、お聞きいただいた方はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。さて、じゃあ、真冬さんはどんな感じですか？お仕事というか、いろいろ、もろもろは。
は、10月は、
うん。
冬来カフェやってます。
はい。
全部金川の森公園で。
うん。
4日、5日。
うん。
11、12、13。うん。です。
はい。
はい。
その後はなんか、あれ行くんだっけ？
17、18、19は、大河原、骨董行き。
うん。
で、番号屋行ってます。
はい。で、
ぜひお願い。
はい。ぜひお願いします。
はい。
山梨は涼しくなってきましたか？そろそろ。
まあまあまあ。
まあまあまあ。
許してやらなんこともないっていうぐらいには。
うん。ミシンの仕事も進みそうですか？
あ、そうですね。今、絶賛片付け中なんで。あ、いや、もう涼しくなってきて、元気が出てきて、ずっと掃除しちゃいますね。うん、
ああ、なんかそんなポストしてたね。はい、そういえば、ポストというか、リポストというか。
うんうん。そう、できなかったことを取り返すかのようにやってます。うん、はい。
じゃあ、ね、そういうのが、オーダーものもね、受け付けつつ、ね、独自に作ったものはミンネであげたりするし。
そのうちします。
うん。あとは、
はい。
古着売ってくれる人いたら、お願いしますってやつかな。
はい。
とりあえず、あれ、X の真冬さん、と、総合ホールの人とかは別に DM 送ればいいって感じ？
まあ何でも。
ひとまずは。
はい。
で、まあまあ最悪っていうか、まあ別にめんどくさかったら冬のライオンにメールとかでもいいですよ。なんかそういう。
大丈夫です。
いろんなね、注文したい、はい、着なくなった T シャツをトートバッグにアレンジしてくださいとかも、とりあえず冬のライオンに送っても大丈夫ですよ。
何でも大丈夫です。
はい。ということで、はい、今回はこれまでにしようと思いますよ。いいっすか？
はい。
はい。この番組の楽曲提供はカメレオンスタジオ。
はい。
エンディング曲はふもさんでハッピーターン。
はい。
それではまた次回、ごきげんよう。
また来週。